寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の木内建設株式会社、株式会社かくの、金重食品株式会社、有限会社アムール中田、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
今日も休日。
そうだ、先週と今週2回、まあ、今月はすげえ多いよね、休みは。で、まあなんか俺毎日休みなもんだから同じなもんだってさ。だからあの若者月間の、いや応援月間第4回目ね。で、実はこの9月第4週で最終回かと思ってたら、今月はね、あ、今月のもう1週来週あるんでね、はあ、まあ話すチャンスがあってありがてえなと。で、まあ現役鋭いてからおかげさまでね、いろんなことでいろんなところでお声掛けいただいているんだよね。で、講演させていただいたりね、それから各種団体の評議やらせてもらって、理事 やれとかっつっていろんなお声掛かりいただいてありがたいんだよね。で、その中で奨学金の選考委員っていうのを、まあ、少し やらせてもらってるって言ったでしょ。タミヤだとか小川さんの交通維持、まあありがたいな。その交通維持の育英会っていうのはいろんなところに存在してましてね、そのやっぱり交通維持に関してね。で、そのある交通維持の育英会発行の君と翼っていう会報をいただいたのね。
君と翼、
うん、まあ要は子供に夢を与えるっていうことでしょ。翼をつけて羽ばたけっていうことだと思うんだよ、台をつけた糸がね。で、君と翼っていう会報をいただいて、その中に目についた記事があったんで、そのまま紹介しようと思ってね。愛媛県松山市、タクシーの運転を仕事としている木安ひろこさん、喜ぶ安い木安ひろこさん、読みむ木安ひろこさん、市内のアトムタクシーという会社で、そこで主として介護タクシーを運転してる。夫俊夫さんは25歳で交通事故死だから、もうそのこの記事を読んだ時に木安さん40歳だから、だから15、6年前に夫俊夫さん交通事故で亡くなった。で、その後ひろこさんは保険外務員として生計を立てていたんだけども、運転好きもあって大型二種を取得して、観光バスの運転手に自分が職を求めた。ところが契約運転手なので仕事が不定期、収入も不安定で、2008年だ、だからかなり前だね、今2015年、5、6年前、2008年リーマンショックでその世界的不況になって、ツアーが激減して、夫を失った時、その最後の何別れが大切だと思って葬儀社に職を求めたね。なんだ、観光バスの運転手してたんだけど、リーマンショックでツアーが激減して、で、その夫を失った時、最後の別れた、その お別れをきちっとするのも大切だと思って葬儀社に職を求めて、その時にその民間救急はどうかと葬儀社から言われて、その系列のアトムタクシーというところに紹介されたっていうんだね。で、介護タクシーの乗務員は介護士の資格があった方がいいと思って、で、介護ヘルパーの2級を取得したと。で、さらにこうタクシーってドアトゥドアっていうキャッチフレーズね。ところが彼女はね、ベッドトゥベッドを目指した。介護だからね、これはここがまた人と違うところだよね。で、生来の明るさと大きな体、まあ要は太いんだよね、そのことをもあって女性患者から大人気だって。これ安心感が、体のでかい人って安心感あるじゃんね、優しければ。で、搬送中もね、極力会話を心がけた。で、まあメーターも気にかけてね、極力近道をと思って走らせたんだって。でも、その患者さんからね、大きな道をゆっくり行ってって言われるとすごくありがたくなって。で、家庭では2人の娘の母親、しつけはシンプル、約束は守れ、門限に遅れるときは連絡をしなさい。ここが偉いところだよ、門限は守れってやっちゃうんだよね。だから、それは人間だからさ、人間だからっていうのも、娘いくら年が若くたってね、それはやっぱり自分の都合もあるわけだから、門限を遅れるときは必ずちゃんと連絡しろと。で、きちんとせんかったら自分が困るんよと言い聞かせてきた。で、さらにもう一つ、ここまでね、弁当箱は必ず自分で洗え、洗わなければ翌日は日の丸弁当と決めていた。若い人、日の丸弁当ってわかるかね、ご飯に梅干しの1個だけボコッと置いてある日照記みたいなね。で、普通さ、 約束守らなきゃ明日お弁当なしよって言うんだけど、約束を守らなければつまり洗わないっていう日があったら、それは日の丸弁当と決めていたって。だから最低限のものは母親としてきちっと出すって言うんだね。その作らないって言っちゃうんだよ普通ね。で二人娘でいて、で姉の翔子さん、まあお姉さん翔子さん、2012年3月高校卒業、まあ要はその後親元を離れて糸織り職人の専門学校へ。
糸織り？
糸織り、糸織り、糸織る。なんで糸織るのか日本じゃ考えられないね。実は育英会で海外語学研修で外国に行った。なそんな時に発展途上国へ送られた。で要はそこで水の重要さを知った。で私は海外へ出て特に恵まれない発展途上国行って井戸掘って水をみんなに配るんだ。水がないってことは困ってるわけじゃんね。でその技術を学ぶ専門学校へ行く。でその時お母さんね、ひろこさん、帰る場所はあるからチャンスがあったら行っていいよって励ました。その娘の翔子さん、高校時代一度だけ日の丸弁当の日があったね、洗わなかった時があった。で友人が見かねておかずを一品ずつくれた。おかげでクラス一の弁当になっちゃった。これもすごいありがたいね。で翔子さんのこの高校最後の日に書いた作文がひろこさんの胸を打った。その娘翔子さんの作文、高校最後のお弁当の日、今までで一番手の込んだキャラ弁と同時に一緒に入っていた小さなメモ用紙、開いてみると思わぬ文が書いてあった。昼休みみんなの前で号泣してしまった。その小さなメモ用紙、内容は Dear 翔ちゃん、6年間よく頑張ったね、これからも翔らしくのびのびとね、いつでも翔の味方でファンやでママより、こんなことが書いてあった。たったそれだけなのね。でもまあそれは娘の心を打ったんだよね。だ思いがいっぺんに吹き出したんだろう。次女夏子さん、今当時ね高校2年生、長女と私がよくぶつかっていたのを見ているので毎日必死の弁当箱洗いをしていると。お母さんであるひろこさん現ね、要はこのひろこさんのね仕事に対する前向きの姿勢、あるいは工夫、そのドアトゥドアね、それをベッドトゥベッドに変えた。でその母の姿を見ていて立派に人って育っていくその二人の娘、今この放送聞いてくれてる人、若い人ね、どっかで聞いたらその今の話の中にみんなの生きるヒントっていくつもあると思うんだよ。要はその自分の境遇に感謝するだとか、自分がちょっと外国に行った時にの恵まれない人に井戸を掘って頑張ろうって考えただとかね、要はもう毎回毎回同じことなんだけど、人の他人のために何か人が喜んでくれるような人のために生きるような仕事があれば、だからまあ要は今皆さんがいる環境の中で何か人のために、それは会社のためでもいいんだよ、要は人のため、自分のため以外でね仕事ができるような心構えを持って一生懸命やってくれたらありがたいな、うん、第4週目つくづくまた思いました。
人のために生きることが自分を生かすこと。
そうだね、その通り、うん。